天の地なる神様、あなたの御名と御業が称えられますように、主の晩餐式の恵みを心から感謝いたします。主の初め教会に集い、このような礼拝の時が与えられましたことを心から感謝いたします。あなた様から与えられたその人生、その生活、仕事、友人、家族、そして信仰の時を今週も主によって守られ、あなたからの命をいただいて一週間送ることができますよう、どうぞお導きください。あなたから聖霊を本日いただくことによって、私たちの心を清めてくださり、悪とサタンの誘惑から私たちをお守りください。あなたが私たちを愛してくださったように、私たちの隣人を愛することができますように、あなたが私たちの過ちを許してくださったように、私たちの隣人の過ちを許すことができますように、今日の晩餐に預かりましたように、古いかつての自分を捨て、キリストによって作られた新しい自分となり、勇気と希望に満ちた日々を過ごすことができますように、病の苦しみにあるもの、苦難の苦しみのうちにあるもの、悩みの苦しみにあるもの、主の慈しみと憐れみとをもってお支えください。あなたの御言葉を心に蓄え、心に喜びを、口には賛美を、体には感謝の行動をもって、あなたの光を明かししていくことができますように、キリストの体となる私たちの常盤台教会が、周囲の人々へ地の塩として証しができますように、日本の国をお守りください。指導者が平和を愛し、主の御旨を行うことができますように、アメリカの地で伝道されている友の牧師の働きが祝され守られますように、これらの月の数々の祈りを私たちの救い主、神の御子、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖歌隊によります賛美、向こう岸へ渡ろう。続きまして、誠の光、罪の清めと題して、渡部誠協力牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
ご挨拶をいたしましょう。おはようございます。本日も皆様と共に聖書の御言葉から主の教えを学び、共に恵みの床に時を預かりたいと思います。ローマ書には信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう、述べ伝える人がいなくてどうして聞くことができるでしょう、使わされないでどうして述べ伝えることができるでしょう、なんと麗しいことか、良い知らせを伝える者の足は。それゆえ信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって起こるのですと書いてあります。神の救いは使わされた者の口を通して、そして信仰はキリストの言葉を聞くことによって起こると書いてあります。それではキリストの言葉を聞くということはどういうことなのでしょうか。それは聖書に書かれたキリストの言葉を聞くことであります。先ほど読んでいただいた箇所はヨハネの手紙の第一でしたけれども、このヨハネの福音書の一章にも素晴らしい御言葉が書かれています。イエス・キリストは自分のことを世の光である、誠の光であると言っています。その光は誠の光であって、世に来てすべての人を照らすのである。で、言葉は世にあった。言葉というのはキリストのことですね。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところに来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えられた。この人々は地によってではなく、肉によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。日本は古来から天皇はその血筋を引いた子孫が代々天皇として引き継がれてきました。しかし聖書はこの世の光であるこの方を受け入れた者は、受け入れる者は血筋によらず、肉の欲、人の欲によらず、新しく神によって生まれることによって神の子となる資格が与えられると約束しているのです。それではこの世の光となられた方は一体どのような方なのでしょうか。御言葉は語っています。言葉は肉体となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。天の神様は目に見えません。どういう方なのか分かりません。みんな憶測ですね。予言の語としての言葉です。けれども神が人間の肉体を持ってこの世に来られた。イエス様を通して私たちは父なる神がどういう方であるか、どのようにして私たちを愛してくださったか、慈しんでくださったかを知ることができるのであります。律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからである。いまだかつて神を見た者はいない。父の懐にいる独り子なるこの方が神を示されたのである。この方とは父の懐におられた独り子なる神イエス・キリストであり、この方を通して私たちと神が表されたと聖書は述べております。現在の日本はもう先の戦争が終わりまして70年80年と経ち、もう本当に戦争のない平和な時代を過ごしてまいりました。けれども世界の政治は時とともに川の流れのように少しずつ変化しながら流れております。社会の人々の考えも刻々と変化しております。日本は経済が良くなっているようでどこか悪くなっているのではないかという不安と心配もあります。 学校ではいじめの問題、親族間では争い、憎しみ、また自分と違う人々をいじめたり差別をしたり、事件が日本の国でも絶えません。もし人と人との信頼が損なわれるとしたら、日本の国のより立つ精神的支柱はなくなってしまうでありましょう。日本という国が本当に正しい道を歩むには、早く軌道修正をしないと将来そのことが難しい時代を迎えなければならない時が来ると思うのであります。このヨハネ福音書では再三にわたり私たちに語っております。私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。私は世にいる間世の光である。昼間は12時間あるではないか。昼のうちに歩けばつまずくことはない。この世の光を見ているからだ。しかし夜歩けばつまずく、その人のうちに光がないからである。光は今しばらくあなた方の間にある。暗闇に追いつかれないよう光のあるうちに歩きなさい。暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのかわからない。光と異なるために光のうちに光を信じなさいと勧めています。光、これはたとえ町中ににぎやかな伝統や伝光祭があっても、人々の心のうちに光がないならば、それは真っ暗闇と同じであります。これから私たちの歩む将来は、このイエス・キリストという心の中の光をしっかり持つことが大事だとは思いませんでしょうか。アメリカの社会も日本の社会も、あちこちで人と人とが分断されるという出来事が起こっています。一体何が正しくて何が間違っているのか、もうわからない、こういう危険なことはございません。私は昨年の11月のことですけれども、南アメリカのボリビアという国へ初めて、聖書の頒布の仕事で海外出張いたしました。ボリビアという国は地図でどこだろうと探さないとわからない方も多くおられると思いますけれども、ベネズエラの隣と言ってもまた難しくわからないと思うんですね。ペルーの上、コロンビアの上あたりと言ってもわからないと思うんですね。人口が1000万人弱ですね。首都はラパスという首都で、その町は標高4000メートルのところにあるんです。富士山が3300メートルですか。それよりまた、1000メートル高いところにその首都の町がありますので、私は出発する前から富士山にもまだ登ったことのない私ですから、高山病の薬とですね、携帯用酸素ボンベを準備しました。ところが酸素ボンベは飛行機に持ち込めないということが分かり、諦めましたけれども、真夜中にそのラパスという空港に到着しますと、もう空気が薄くてですね、はあはあと息をしながら、もうあらかじめ予約を入れておいたタクシーで真っ暗な道、真っ暗な街を急いで通り抜けて、真夜中に無事ホテルに着きました。でもホテルに着いても空気は薄いわけです。真っ暗な、そのもう気分は優れず、まあすぐ寝ようとしても眠れません。実はその晩、本当に苦しい悪夢をたくさん見ました。もう一人のスタッフと二人で出張したのですけども、二人とも体力的にも精神的にもすぐ参ってしまいました。この血液中の酸素濃度を測る機械というのがあるんですけど、平地ですと、まあここですと普通 98%、 酸素濃度があるわけですね。このラパスでは酸素濃度が約 60% ということで、もうすべてスローモーションで行動しないと体が動きません。脳に供給される酸素も負担の3分の1か2しかありません。で、現地の人はそこに長い間慣れて暮らしておりまして、平気なんですけれども、それでも毎日ですね、マテ茶という、まあ、日本でいう日本茶を飲みながら生活しております。で、マテ茶というのは実はコカル葉を煎じたもので、少し神経をわざと麻痺させるわけです。で、少量ですので、こう違法ではなくて公に売られているんですけども、ホテルにあるマテ茶を私たちが飲むとですね、酸素が3分の2しかない上、頭の中にない上、精神は朦朧としてきましてですね、食べ物はもう全部吐き出す始末で、丸2日間はベッドの中でこう休み込んでしまいました。こういう全く知らない場所に連れて行かれて、その上お金や携帯やパスポートがないとしたら、もうこの絶対の悪環境からこう脱出するのはですね、もう難しい。言葉はスペイン語で全然通じませんし、どっちが右だかして北と南が反対になるわけですから、北の方に太陽が出るわけですから、まるでこの魔界の世界にこう迷い込んだようなものであります。まあ、生きて帰れるのかどうか、身の危険を感じるほど本当にこの地獄の入り口に来たような、来てしまったような感じを持ちました。さらに南アメリカは生活水準が低くて、大人の月の収入が平均2万円から3万円で生活して、もう国民が貧困にあえいでおります。もしこのような場所に一人旅行したら、もう臓器売買の対象者として行方不明になるケースがたくさんあるということですから、本当に注意が必要なんです。貧困の上に麻薬の密輸がいまだに国家財政を3分の1を支えているという恐ろしい場所でありました。で、もちろん今回は仕事で行きましたので、向こうの事務所の人が車を手配し、安全な場所で話し合いを行い、視察をし、日本からの皆様の献金をお渡しし、約束を交わし、今回では最も一番きつい海外出張となりました。でも、そのような場所でも真の光を求めるクリスチャンの群れがたくさんいるんですね。で、年々増えているということで、その原住民のために聖書を翻訳し、聖書を読むことができるように、まあ、日夜努力がなされているわけです。で、実は、まあ、私たちが旅をするところは大体安全な場所でありまして、実際は世界の中でほとんどの貧困の国は同じ状況だということですね。人々の心に真の光がないとしたら、貧困は犯罪を生み、邪悪で危ない危険な場所はこの地球上にたくさんまだまだあるということです。で、私は、最近のこの日本におきまして、このような文明国でさえ、せっかく、高齢者の方が貯めた貯金をオレオレ詐欺でこう平気でこう、まあ、取ってしまう、そういう電話やインターネットを通してお金を騙し取る方法、フェイクニュースを流して人々を混乱させる方法、知らないところで闇の力が働いているんですね。で、私は一つハガキを持ってきたんですけど、裁判所に出頭せよというですね、あなた消費税を払ってないから訴えられてますと、期限までやらしませんと
大変なことになりますという、まあ私は税金払ってるので全然怖くないんですけど、平気でこういうはがきが12月とこの5月に2度来ました。でいつの間にかにうちの住所を調べていて、まあこれで一人生活をしている人だったらもう慌ててですね引っかかってしまうことですね。でつい、先週でしたけども、台湾 の、 あの向こうの私たちの政治協会の事務所から、送金の依頼が来まして、まともにそれを返事しておりましたら、向こうから これは一体何だということで、返事が来まして、それは、全くなりすましの E メールだということが分かりまして、もうビジネスの世界でも、半分以上は、偽のメールですね、フェイクニュース、フェイクメールで、もうそれを毎日毎日削除するだけでも実は大変な労力がいるわけです。もう街中が月とあらば私たちのこの社会を混乱させようとする闇の力が働いているということです。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ないからである。光が世に来たのに人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだ。もしこの社会から人々のうちに良心とか心の誠の光が消えてしまうとしたら、恐ろしい社会が待っているのです。イエス・キリストは畑に二人おれば一人は取られ、一人は残される。二人の女が嘘を引いていれば一人は取られ、一人は残される。だから目を覚ましていなさいと言われました。その意味は、光に従う者は救いの道へ、神の国に導かれ、他の者はそのまま地に残されるというイエス様の語られた言葉の意味であります。イエス・キリストは、私を信ずる者が誰も暗闇の中にとどまることのないように、私は光として世に来た、そして恵みと真理に満ちていた方、しかもこの世を裁くために来られたのではなく、この世を真理によって救うために来られた方であると聖書は告げております。このようなことを告げている本はあるでしょうか。あるいはそのようなことを告げている宗教家はいるでしょうか。私たちは警察官が突然私たちの目の前に来るとですね、あるいは車を運転してですね、急にパトカーが私のところに近づいてきたろとしたらですね、あれ、罰金取られて何か犯したのかなという恐怖心とですね、いや、実はもっと前の車を追いかけたかもしれませんし、悪い人たちをから私たちを守るために警察官が働いているかによって全く別な意味になってしまうと思うんです。もしイエス・キリストが私たちを裁くために来られたとしたら、私たちは本当に自分の罪を恥じて逃げて隠れてしまうでありましょう。反対にイエス・キリストが私たちの罪を許し救うために来られるとしたら、私たちは心から罪の許しを願い、喜んでその招きに応じることができるでしょう。神様は私たちがまだ罪人であったときに、すでにイエス・キリストを使わし、十字架にかけられ、私たちの罪をあがなわれた。ここに神の愛があると聖書は述べております。大きな罪も小さな罪も、自分が知らずに犯した罪も、すべての罪をあがない許し、私たちに勢い精霊を与え、私たちの罪を全く清めてくださる方、私たちまたあなたの罪はこのイエス・キリストの血によって清められましたか、その確信がありますか。 私はボリビアで本当に苦しい時に天国が見ればよかったんですけれども、実際はそうじゃないんですね。最初に地獄を見たんです。その時に誰かが私を導いてくれなければ、まあ現地の人ですけど、誰を信じてどこが安全なのか全く分かりません。ボリビアのクリスチャンたちが私たちを全部案内してくれたので、そこで安心して生活することができました。私たちが死の谷川を歩むときに、もしイエス・キリストの光に導かれて歩むことができるなら、こんな素晴らしいことはありません。先ほどのヨハネ第一の手紙には、神との交わりを持っていると言いながら闇の中を歩むならそれは嘘をついているのであり真理を行っていません、自分に罪がないというなら自ら欺いており、真理は私たちのうちにはありません、自分の罪を公に言い表すなら神は真実で正しい方ですから、罪を許しあらゆる不義から私たちを清めてくださいます。罪がないと、犯したことがないというなら、それは神を偽り者とすることであり、神の言葉は私たちのうちにはありません。ある教会の熱心な信徒さんが、十字架にかかるイエス様の夢を見たそうです。イエス様が手と足に釘を打たれている場面が夢の中に出てきて、ハンマーでイエス様の手と足を釘で叩いているローマ兵の姿を見て、思わずですね、夢の中で、ああ、ローマの兵士さん、この方は救い主としてこの世に来られた方ですよ、どうぞそのようなことをしないでください、やめてくださいと叫び誓い寄ると、そのローマ兵士の顔が自分の顔であった。それを見た瞬間、その信徒さんはびっくりして目が覚め、自分のうちにある知らずに隠れた罪に気づいて心から悔い改めたということであります。イエス・キリストは、私は罪人を招くためにこの世に来たと言われるのはそういう意味なのであります。私は他の人と違い、すべての律法を守り、献金を捧げ、奉仕をしていますと祈ったファリサイ人の祈りは神に退けられました。ただ神の前で、私は罪人です。私の罪をどうぞお許しくださいと祈ったファリサイ人の祈りは神に引き入れられたとイエス様は教えてくださいました。一つの笑い話があります。ある人が真っ暗な暗闇で財布を落としました。暗闇の中で財布を落としたですから見つかりませんね。で、それにもかかわる電灯のついた場所に来て、一生懸命落とした財布を探したのであります。そこに人が通りかかり、何をしているんですかと。いや、私は財布を落としたので探してるんですよ。どこで財布を落としたんですか。いや、ここに来る前、真っ暗な道を歩いていた時です。それじゃあ、この電灯の光のあるところで探しても見つかりませんよね。でも、その財布を落とした人は言いました。でも、あそこは真っ暗で何も見えないでしょ。これは私たちの真実な物語を物語っています。私たちの本当に人に言えないような、あるいは心の奥底に詰まって収まっている罪はどこで落としたのかということです。精神科のお医者さんのところに行って見つかるでしょうか。あるいは楽しい気を紛らすようなパーティーで行って見つかるでしょうか。自分の好きなスポーツ観戦をして見つかるでしょうか。私たちの罪、あなたの 心の深い底に落ちたままであるとするなら、そこに誠の光が、心の光が差し込まない限り、過去の落とし物を探し出すことはできないでしょう。私たちが、また多くの方々がイエス・キリストによって救われるということはどういう意味を持っているかということです。それは昔も今も同じで、今日教会の礼拝でいい話を聞いただけではダメなんです。私たちが心の底にある罪をに気づいたならば、自らの内にある罪を素直に告白し、イエス・キリストの御前に出て悔い改め、イエスの父によって清められる必要があるでありましょう。この神の言葉を聞いた今日こそ、本当の救いの日、恵みの日、喜びの日となるのです。もしこのような時を延ばすなら、再びその機会は二度と来ないでしょう。そして人生の歯車が狂い始めたら、もうそれを自分で止めることはできません。私たちはたとえクリスチャンによって歩んでいると思っても、私たちの罪が全く清められなければ、塩味のない塩となり、人々に捨てられ、最後に踏みにじられるものとなるでありましょう。今日このキリストの言葉を聞いた日に、イエス・キリストこそ父なる神から使わされた恵みと真理に満ちた神の独り子として、私の救い主として心から信じ受け入れるならば、あなたは今日神様の子供としての資格が与えられるであろうと聖書は約束してくださっているのであります。お祈りをいたしましょう。もし自らの罪を悔い改めないとするならば、それは偽っているのであり、私たちは神に対して真実ではないということを今日学びました。私たちは日々悔い改めの日を通し、新たな心にされ、神の子としていただいたこの身分を感謝して受けつつ、キリストの救いを証ししていくものとなることができますように、どうぞ導いてください。またこの礼拝にて、まだイエス様を信じて受け入れていない方がいらっしゃいますなら、今こそこの心の中に誠の光を受け入れ、そしてそのイエス・キリストの十字架の血によってその罪を清めていただき、神の子供となることができますように、どうぞお導きください。この祈り、私たちの主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。ただいまからこの後賛美をいたしますけれども、本日イエス・キリストを誠の救い主として受け入れ、信じ告白しバプテスマを希望される方は、どうぞ前の方にお住みください。共にお祈りをいたしましょう。また他の教会の方で、私たちの教会の胸に加わってご一緒に信仰生活を歩みたいと願われる方も、どうぞ前の方にお住みください。また私たちの時と人生を主のために献身の決意をされている方がいらっしゃいましたら、その方もどうぞ前の方にお住みください。ご一緒に祈りの時を持ちましょう。